皆さんこんにちは、インタビューの真央です。ちょっと久しぶりの配信になっているような気がしますが、今日はお二人のゲストに来てもらっています。まずは、鈴木のひろくんです。ひろくんこんにちは。
こんにちは、鈴森農園の鈴木です。よろしくお願いします。
ありがとうございます。そして、ある意味同じ身と言うべきか、サトゥーです。
はい、サトゥーです。真央とアグリミュージックレディオという番組をやらせていただいております。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。もうサトゥーとはね、ポッドキャストウィークエンドで散々一緒にいてですね
もうその話はこすり倒したからいいんじゃないですか
そうだよね、そうだよね、もう言うなって話だよね。まあ今日も合ってるのかみたいな感じなんだけど、
はい。
で、ヒロ君、この間さ出てくれた時に、うん、お便りは来ないとか言ってたじゃん、
は
い
は
い、
そうそうそう、お便りは来ない、
来てるじゃん。
いやまさか来てることも知らなくて、でなんか、うん、このボタンなんだろうと思ってちょっと触ってたらあまずい、なんか来てるっていう感じ で読んでみたら結構重要なものもあって、
重要なもの、
はい、ちょっと改めて反省を、ね、しながら、はい、そう一回取り上げようかなっていう形で。
そうだよね、はいはい、それがその特別回181回目、うん、すごいね、もう181回、
すごい、
あ気づけば200回とか超えた、
200、あいやまだ
もう超えるでしょ、そろそろ
まだ200は超えてないのかな、
来年ちょっと頭ぐらいに超えてくるのかなっていう、
すごー、うん、
コミュニティ FM でやってたのも入れていくと多分超えてるだよ。
そうだよね、とっくに超えてるよね、うんうん、あのさちょっと話それちゃうけど、うん、どうしてそんなにコンスタントに配信ができるの？
ああ、もうなんかこう日常の、ね、寝る前に歯を磨こうみたいな、もう習慣に完全になったなっていう、はい、あもう土曜日はもう配信、もう絶対何があってももう配信っていうのが、うん、やらなかったら、うん、なんかもうその自分をこう、うん、自分を憎んでしまうんじゃないかぐらい
許せないみたいな感じな
許せないぐらいの、だからまあどんな、正直まあこれ今、うん、撮ってるのが金曜日の夜で、
う
ん、で明日の分はなくてまだ、
うん、あえすいませんねなんか
いやいや全然全然全然、そうで明日の分はないんだけど、でも多分明日になればしれっと普通に配信してるんだろうなっていうのを、
すごいよね、
そうそうそう、
いやなんかね見習いたいと思うんだけどこれはちょっと真似できないよね、まあ、でもちょっと頑張りますわ。そうそう、それでその181回目の特別回はお便り回だったんだよね。でそこの初っ端からヒロ君はちょっと謝っていて
そうお詫びさせていただきました
、はい、まあどっかの回で女性は経営に関する話にあまり興味がないよね、うん、みたいな発言があって、うん、でそれに対してリスナーの方からいやちょっとその発言にはがっかりしました、うん、みたいな、そうそうそう、なんか女性はあんまりなんだろう頭が良くないみたいに言われた気がしました、うん、みたいなことを言ってたと思ったんだけど、うん、はい、で実は私もその回を聞いた時に引っかかったことは引っかかったんだよね、
えやっぱり
ちょっとがっかりだなと思ったけど、なんか流しちゃって、でなんだろうな、流すのに慣れちゃってるっていうところがあって、
あなあは
ははそういうことでさいちいち引っかかっていると、うんうん、結構大変なことになっちゃうんですよ、うん、
生きづらいというかね、全部に引っかかってると、
そうそう、うん、それは違うと思いますみたいな感じになっちゃうから、うん、まあいつものようにまあそういう考え方なんだなと思いながら流してたんだけど、ちゃんとこうそういうことを愛を持って指摘している人がいて、うん、まず私はそのリスナーの方をちょっとリスペクトしつつ、
うん
うん、でそれに対してまた胃の一番に向き合ってなんならお詫びまでしてしまうっていうヒロ君にすげーと思ったんだよね
いやいやいやいや、
いやそれも女性が経営に興味ないっていう話を、
うん、
まあ細かく言うとヒロ君はそう、うん、そういう話をポッドキャストで配信するとちょっと聞きにくいってことを言われたってことを冒頭30秒ぐらいでさらっと言われたっていう話をしてて、
うんうんうんうん、
半ばちょっと謙遜ぐらいの感じで、だから男性リスナーしかいないんです、ね、男性リスナーが多いんですよねみたいな、まあ、自分をディスって謙遜してるみたいな感じの触りの話 だからそんなに、うん、時間的にボリュームを持ってその話をしてるわけじゃないんだけど、めちゃめちゃヒロ君反省してた、
うん、そう反省した。やっぱりなんかもう言われてみればその通りだなっていうのか、なんていうのかね、もう本当にやっぱり主語を大きくこうねえもう、うん
うん、まあ、
とにかく反省したんですよ。
物が挟まってますね。
本当だね。今も気をつけねばっていう感じがめっちゃ
そうそう、デリケートになっちゃって
出てるよ、うん、いやでね、なかなかそのこういうこの発言って5年ぐらい前だったら多分問題になってないと思ったよね、うん、私の中ではその時点でも引っかかったかもしれないんだけど、うん、10年前とかだったら本当にふーんっていう話で、うん、やっぱ最近ここ10年ぐらいでその辺のジェンダーだけじゃなくていろんなことのコンプラというか、うん、そういう配慮が非常にこう強くなってきたなというか、うん、そういうのを感じるんで、いろいろ気をつけなきゃいけないなと思うんだけど、でも学生さんとかはさ、学校でいろいろ学べるんだけど、うん、学校出ちゃうとそういうのを教えてくれる場所って実はあんまりなかったりとかして、
う
ん、
確かに確かに、
でアップデートされないまま来てて、うん、あれこれってダメなのかなみたいな感じになってたりとかするんだよね、でうん、その辺をちょっと今日話してみたいなと思っているのですが、いいね、いいね、でサトゥーとは前にジェンダーの話をしたんで、
う
ん、
そうだね、
その続きを聞きたいっていうリスナーの人がいたので、
いたありがたいね、
いたよね、うん、本当ありがたい話だよね、うん、でサトゥーはこの間のジェンダーの話をして、うん、その後なんか考えたこととかある？
あのね、めちゃめちゃ考えたことがあって、うん、でこのオファーっていうかね、声かけいただいてからもいろいろめちゃめちゃ考えたんだけど、
は
い、
おありがとう、
あのちゃんの話と、
はい、
長野智子さんっていうアナウンサーの話とあるんだけど、
ほうほうほう、
あとうちの娘の話とあって、
ほういっぱいあるやん
どれから聞きたい？
どれが一番したいの？
ヒロ君、あのちゃんは知ってる？
あのちゃんはもう
知らないけど、
もう今のように売れる前の地下アイドルの時から、
あ、すげえ、
実は
ヒロ君ってさ、いろんなことに興味
差し持ってる
すごいよね、
もう本当にアマゾンプライムとかで見える、うん、なんか超常現象とか の、うん、不思議系チャンネルのアシスタントやってたりとか、そういう時からちょっと眺めながら、
ちょっと待って、どうやって見つけんのそれ謎すぎる、忙しいのに、う
ん、その時ぐらいからは一応あのちゃんに関しては大体は抑えながら、
はいはいはい、
まあ、あのちゃんだから知らないわけよね。
知らないよ。
au の CM でさ、
うん、
菅田将暉の、
はい、
いとこですみたいな感じで、お兄ちゃんのいとこみたいな感じで出てきてて、中多様性って曲を出しててね、
うん、
女の子なんだけど僕って主語で喋ったり、
あ、はいはいはいはい、
ロック、パンクロックみたいな曲を歌うんだけど、本当にその今の時代じゃないと受け止められない可能性がある、
うん、
引きと子守でグミが主食とかっていう女の子がアイドルになりソロになり、今オールナイト
ニッポン
ゼロをやっているという子なんだけど、
いや今ちょっとなんか写真を見てるんだけど、へー、そうなんだこの人が。
でそこがなんでジェンダーとつながるかっていうと、
はい、
もうなんかジェンダー論以前にやっぱ人を受け止めるっていう、
うん、
なんて言ったらいいんだろうな、人としての許容の話だなと思ってて、
ほう、
もう見た目からあのちゃんがダメな人もいる、で僕も比較的そういうタイプなんだけど、
うん、
だけど話聞いてくとめちゃめちゃ好きになってく、
ふんふんふん、
だから女性か男性かっていう話で見てくと、
うん、
その人の深みとか、
うんうん、
それこそ多様性って部分が全く見えてこなくなるんだけど、そのカテゴライズに、うん、自分でフィルターをかけずに人と接していくっていう情報を得ていくっていうことの大事さを あのちゃんで痛感する。
なるほど。いやでもね、なんかアメリカの選挙、大統領選挙とかもそうなんだけど、多様性を重んじているようで逆にめちゃくちゃレッテルを貼ってるわけよ、
うん、
人種とか女性なのか男性なのか、はたまたゲイなのかとか、うん、で結局そこで判断して単純化しちゃってるのね、
うん、
だ多様性って何なのかなみたいな感じで、うん、その多分このあのちゃんっていう人はそういうものが貼りづらい感じの人なわけでしょ、何、うん、みたいな、うん、
まあもうめんどくさい、そういうのって言うかもしれない、うんうん、あの子からすると、うん、そんなの良くないって、分かんないし、えへーみたいな感じで言いながら、
はい、
こうそういうことって大事だよねっていう人を許容する能力は持っていて、
うん、
でやっぱオールナイトニッポンとかでも出川さんとか、
はい、
南海キャンディーズの山ちゃんとか来てるんだけど、本当に人に対して分け隔てなくて、
うん、
うんうん、
でそのあのちゃんが鶴瓶さんの日曜日のそれって番組に出た時に、もう鶴瓶さんがやっぱこの時代に出てきて欲しかった、うん、出てくるべくしてあのちゃんは出てきてるよねみたいな話をしてるんだけど、
へ、
鶴瓶さんはもう許容できてるんだよね、あのちゃんを、
うんうんうん、
そういうとこがやっぱすごいなって思うもんで、なんかあのちゃんはそういうメッセージをすごく強く持ってるなって。
はいはい、ヒロ君はそのあのちゃんをどういうふうに地下がどうのとか言ってる時から見ていたっていうの
いや、まあ絶対に表舞台に出てくるだろうなっていうのか、
おお、そうなんだ、
あの結構その昔からその、はい、この人世に出るセンサーは自分は結構高い方だと思ってて、
そうだね、確かに、うん、あ、そういった意味でいろんなところにこう、うん、アンテナ張ってるって感じなんだ。
アンテナ張ってで、このあのちゃんっていう子は確かに受け入れがたい人はもう世の中にもう5万といるっていうか、ほとんどの人がダメなんだと思うんだけど、
うん、
気づくとなぜかみんな好きになっちゃうみたいな、
うん
うんうん、そういうタイプのタレントさんだなっていう感じで、でもなんかその同じその例えばフワちゃんとかが出てきた時とか、うん、結構日本って定期的にタメ口女性タレントが出てきて、
確かに、
はい、
うん、でそれを許容できますかっていうので、
うん、
あなたはアップグレードできてますかって、
うん、
こう確認されてるような世の中から、
試されてるんだ、
うん、フワちゃんのタメ口キャラ、遅刻キャラ、あなた許してますか、今そういう時代ですよっていうのを突きつけられてて、
うん
うん、でそれは、うん、いや俺はちょっとな、あれはダメだなっていうと昭和だねみたいな、
うんうん、
なんかねそういう確認をされる人たち、ローラであったりとか、なんかそういうのが出てきて、うん、なんかあのちゃんも一種のそういう、あなたアップデートできてますかの指標になる人の一人なのかなっていう気はする。
そんななんだ、まあ、ちょっとがぜん見ないといけないな、うん、
だからなんか自分も人にフィルターかけてたってことを解き放って楽になれるんだよね、うん、やっぱあのちゃんの話聞いたりとか見てると
、はいはいはい、
そう。
え、それでさ、あのちゃん以外のあと2つのうち1個がなんだっけ、
長野智子さん、
あ、長野智子さんは何
がね、論文の田村敦史のニュースクラブっていう文化放送の番組に出て、結構僕好きで
聞いてる、ポッドキャストでも私もたまに聞いてるな、うん、
でね、この前要はひょうきん族とかが出てた時代に、
はい、
芸人さんと絡んでくアナウンサーとして飛び出てったと、うん、その時にもう芸人さんも傷跡を残す、プロデューサーが厳しかったから傷跡を残すって言って、
うん、
後ろから胸触られては
、
あの芸人さんにもう、はい、もてはやされるアナウンサーとして出てったんだけど、
うん、
その時に、
はい、
あのキャーとかって逃げ回るんじゃなくて、芸人さんを私は蹴ったんですって話をしてて、
う
ん、まずさ、あの胸触られてることをテレビで流してること自体が、
うん、
まあ、ごく最近だよね、だからね、言っても時代的に言ったら、
うん、そうなんだ、
ね、
うん、
それがまずびっくりしたことと、
そうだね、びっくりだね、
アナウンサーが蹴るとかっていうことがなんか一つの壁を壊していくみたいなモーションだったんだっていうことにまた二つ驚いたのね。いやいやいや、もう なんか全て壊れてるな価値観と思って、
うん、どういう意味で？
だってまず、まあ、女性の胸を触ってテレビで放映している、
うんうん、
でアナウンサー女性アナウンサーとしてそういう風に扱いをして、
うん、
まあ、テレビの中でそういう見せ方をしている、はい、売り方というかをしていて、うん、その人がキャーとかって逃げることを求められてるんだけど芸人さんを蹴ってまた壁を壊していくことで居場所を作っていって、
うん、
今、まあ、ジャーナリストとして動いている方なんだけど、
うんうんうん、
そうやって世間をこうなんて言うんだろう突破していっているっていうことにもうわすげえって思ってめちゃめちゃいろいろ複雑な気持ちになったんだけど、
うんうん、
いやなるほどな
話す論点が多すぎるでしょ。
いやそうなんか論点が多いなってまずあのその時のそれって台本に入ってたのかな胸触る的に。
いや入ってないと思う。
入ってないよね。アドリブでやったんだよね。なんでそういうアクションに出たのかなっていうのはどういう流れでそうなるのっていうのはあるんだけど、
うんうん、
でもそれ許されると思ったんだっていうのはあるし、
うん、
あと周りの人たちもそれ OK にしてたのかなとかさ。
そうで今それをラジオで喋ってる長野さん自体はもうさらっと喋ってて、
うん、
それどのくらい前の話なんだろう。
言ったって50年いかないと思うよ。
いやでもさ10年前と20年前と30年前だいぶ違うよ、うん、もはや。
どうなんだろう番組的にはひょうきん族ってどれぐらいなんだろう。
ひょうきん族だったらだいぶ前だよ、
うん、
30年ぐらい前になっちゃうんじゃないの。
まだテレビで、
うん、だよね。
女性の裸体が出るのが、ま、もう OK とされてたぐらいの。
そうそうそうそう、
うんうん、今思うとすごいよね。
すごい
30年前ぐらいだね。
子供が見るような時間帯でも普通にさ、うん、えぐいなっていうやつがやってたりとかさ、うん、
35年前ぐらいの話だね。
マジか。あ、でもその時にその芸人さんを蹴ったっていうのはなかなかすごいよね、
うん、
いわゆる女子アナとか言われ、まあ、その女子アナっていう言葉もどうかと思うんだけど、そういうふうに扱われてる頃の話でしょ、
うん、だからなんか女性っていうフィルターをこうかけられて、
はい、
役として与えられて、
うん、
で女性として尊厳を潰されてテレビの中で、
うん、
こう見せられて、
うん、
まあ、言ったらさらされてるわけだよねテレビの中 で、
そ、 うなんだよ、ね、
それでもめげずに戦っていって今、うん、女性議員が日本人はどうだとか、うん、はい、自民党はどうだってことをまだ戦ってる、うん、
え、そう、長野さんが、
そう、長野さんが今ねジャーナリストとして、うん、
はいはいはいはい、
フリーになって戦ってるっていうのすごいなっていう話も、
あのジェンダーギャップ指数ってあるじゃん、
うん、
よく話題になるやつね、
うん、
で日本っていつも順位がめちゃくちゃ低いんだよね、うん、
はい、
で最新のやつが確か125位とかだと思うんだよね、
うん
うん、めちゃくちゃ低いんだよ、
うん、
で特にその何が4つのカテゴリーが主にあって、
うん、
経済政治教育健康か、
うん、
で教育と健康はあんまり男女差がないみたいなんだよ。そう、まあ、そうだよね、学校でそんな男の子だから女の子だからってあんまり言えないよねみたいなとこあるから、
うんうん、
でももう経済と政治、多分特に政治だと思うんだけど著しい差があるんですよ、
うんうん、
で未だにこうテレビを見ていてニュースとかでさ、そのこういう会議があってこういうことが決まりましたみたいな場に、
うん、
あまりにもこれ男女差だけじゃなくて年齢的にもだよ、
うん、
ある一定以上の年齢の男性ばかりみたいなさ、
うんうん、
この人たちが意思決定してるわけだから反映されないよねっていつも思っちゃうんだよね、
うん
うん
うん、あの評価はジェンダーギャップ指数の評価はさ、はい、もう政治が与える影響がめちゃめちゃ大きい、うん、政治がそこ突破してくれれば比較的順位はかなり上に上がってくる可能性があると思うんだけど、
うん、
とにかくそこを変えていかなきゃなんだけど、まあだから杉並区だっけ、うん、今回女性の議員が結構区長で通って、
はい、
杉並だっけ、で区議会議員も女性がめちゃめちゃ増えてってっていう前例を今作ったとこ、
うんうんうん、
杉並だったと思うんだけど、
都会からなのかな、都会の、しかも衆議院とかそういう大きいやつじゃなくて、うんうんうんうん、もうちょっと自治体というか小さいレベルから始まるって感じなのかな、
うん、だからまあそういう小さいところから変えていかないと国が変わっていかないっていう動きはね今あるでしょ
う。そうだね、う
ん、それを
あのさ、うん、
どうぞ
どうぞどうぞ言って言って、
あのヒロ君聞きたいんだけど、
うん、
うん、
あの鶏と卵の話みたいな感じで女性をまず入れていくことで社会が変わってくって、その国会議員とかもそうだけど、例えばもっと小さいレベルで言うとヒロ君の鈴森農園という会社からしても、うん、女性をもう半分にするって決めて、
うん、
入れていくから女性の意見とか、うん、女性に関する政策とか女性の働きやすさが広がっていくって思うか、徐々に徐々に例えば女子トイレを増やしていくとか、
うん、
女性が働きやすい環境を作っていくことで女性が自然に増えていくって思うか、これどっちが取り組む形として、まあ規模によると思うけど、どっちが先だと思う？
私もおおむね同じことを広くに今聞こうとした。自分が雇用する立場として何かこう男女差とか男女比って気にするのかなみたいな。
女性、やっぱり女性のことも当然意識はするんだけど、うん、やっぱりある程度こちら側がその整えておかないといけない部分は特に農業は結構多いかなっていうのもあって、うん、よく言われるのだと、うん、例えばトイレ問題だったりとか、補助に出てしまえばトイレがないで、女性がそこがやっぱりネックになって働きにくいとかっていうのもよく言われてることだし、
うん
うん、そういうことに関してはあの当たり前のように、あ、そんな心配しなくてもう、うちはこれこれこういう風になってるからっていうのが当たり前に出てくるぐらいじゃないとちょっと難しいのかな。中にはまあ一緒に考えていこう、一緒に女性の働きやすい環境を作っていこうっていうところに魅力を感じてきてくれる女性もいるかもしれないんだけど、
うん、
最低限できてないとやっぱり、うん、女性もちょっとそこでうっていう抵抗感はあるんじゃないのかなっていう風に思っちゃうから、
うん、
まずは基本としてある程度はまあ整えておくべきだっていう考えかな。
うーん、
2人はどうでしょう。
いや、サトゥもさそういう話前してなかった？なんかトイレを整えなくちゃ、 そのパートの女性とかのためにっていう。そう、
あのヒロ君すごく想像しやすいと思うんですけど、
うん、
イチゴの選別って、
うん、
男性が向いてると思う、女性が向いてると思う。
ああ、自分はもう女性が向いてる、
うん、もうバリバリスーパーで綺麗に整ったイチゴを見てる数が多いのが女性が確実に多くて、
うん、
やっぱりそこセンスが出るもんで、うん、求人出した時に女性が欲しいって内心思ってて、それは表示できないけど、女性だけとか、
うん、
できないけどずっと思ってて、である日男性を紹介してくれる女性がいて、
はい、
で僕は最初の時点でも男性って時点でも話を聞かないってつもりでいちゃったのね、
うん、
でもそこで真央と話したことがあったもんで、いや、
はい、
これ違うぞと思って、自分でフィルターかけてると思って面接したの。そしたらめちゃめちゃ僕のとこで今もう2年頑張ってくれてる人で、
お、
うん、男性で
いい話じゃん、それ。
そうなんだけど、うん、その人がいることでトイレが1個しかないから、うん、女性がもともといて、その人がトイレ使うっていうのは男女兼用のトイレになってく
る、うん、
その時に、まあ、女性陣にまず声をかけて、うん、あのできる限り僕は使わないようにしてるけど、近くにね、あの公共の施設があるもんで、そこにトイレ借りに、うん、
ありますよね、うん
うん、そうジュース買い行きがてらトイレ借りみたいなことしてるけど、はいはいはい、パートさんにそれをね、うん、要求するわけにいかないから、その男性のパートさんにね、
うん、
だから逆に女性に断って、なんかトイレのことであったら教えてくださいとかって言って 声かけたりとかしてるけど、はいはいはい、やっぱりもう一個あった方がいいんだろうなっていうのはね。
まあでも確かにその限られたスペースで、その限られた予算の中でそういうのをしつらえていくっていうのは経営判断としてはなかなかだよね。
そう、多分女性だけ雇っちゃった方が女性の働きやすい環境はできる。
ある意味ね。まあ何とも言えないけどね、そのやっぱり女同士だから仲がいいっていうもんでもないし、
ね、ああそうそう、それはねまた人間関係また違うよね。
そうなんだよね。だからあんまりそのやっぱざっ、それこそ本当に大きな主語でくくると、なんかその事象がちゃんと見えなくなるなっていうのはあるよね。こうでしょっていう決めつけでしかないというか。
確かに。
あとなんか私が思うのは、その男性の方がまあ今のところ優位というか、ある程度下駄を履いた立場というかっていうのがある中で、自分たちがその優位であるっていうことを自覚するって意外に難しいことだと思うんだよね。
男性が
持ってることを自覚するのって難しいじゃん。ない方は見えるけどさ、これがないあれがないっていうのははっきりしてるけど、だからその辺の居心地の悪さってあるのかなってちょっと思ったりするんだよね。
ヒロ君は男性の方が社会的に優位だな、下駄履いてるなっていう感じることある？
生きてる、生活してる中で、あ、今自分はこれだからっていうのってあんまりないような気がするんだけど、でも多分ふとした時に、あ、今男だから向こうは引いたんだな、確か何かを言おうとしてきたとしても、あ、男だから引いたんだろうなとかっていうのは感じることが多少あるぐらいで、まあさっきの真央の言う通り、そんなにその自分は今優位だな、社会に下駄履かせてもらってるなっていう感じになることってやっぱりないような気がするかな。
俺もあんまりメリットは感じたことないかな。
メリットは感じたことがないます。メリットっていうほどのあれじゃないんだろうね。ただなんか同じスタートラインに立たせてもらえないみたいなことがあったような気がしますね。いろんなところでもうなんか抹消されてるっていうか、
確かに男性であることで奪われ機会を喪失してることはないかもしれないね。今の真央の話で言うならば、奪われてるっていうことはないかもしれない。真央は奪われてるって経験があるってことだもんね。
まあ例えばさ、大学生の時に就職活動なんかするとめちゃくちゃ露骨に出ちゃうんだよね。それまでは対等ですって、さっきのジェンダーギャップ指数でさ、教育はまあ平等ってなってたとして、だけどいざ全く同じ学歴でむしろ成績が自分が良くても、もう本当にスタートラインにすら立てないっていうのはあると思うよ。その募集要項にないっていうかさ、エントリーすらできないみたいな、まあ、今はそこまでではないとは思うんだけど、
そうか。
でその後の収入の格差に確実につながっているというか、
そ
その社会的な立場の不安定さをもう享受するしかないみたいなのがある一定数の女性の方に来ちゃうっていう。だ男性だったら正社員で就職するのがほとんどだけど、女性はむしろそっちが稀になっちゃうみたいなさ、
まあ、社会的な地位がね、社会が女性の地位を変えていってるから、それに巻き込まれてしまってるってことだよね。
でそれを覆して進んでいくっていうのはなかなか大変だと思うんだよね。
でさ、それをさ、ちょっと無理やりに感じるかもしれないけど、無理やりじゃ ないように話をしていくとさ、その、はい、ヒロ君が経営の話をすると女性が離れてくって聞きたがらないっていう話ってさ、社会的な女性の立場でなのか、生物的に女性はそういう話を好まないのかって、もしくはその一個人の、その人 男性女性関係なく、うん、その人が経営の話を好まないのかっていう3つの論点でいくと、ヒロ君はその人から言われた時、うん、どれだと思った3つのうち、
うん、自分自身がそのいや女性はこういう話をするとねまた逃げちゃうかもしれないですけどねっていうふうに言ったのは、うんうん、個人の人からの声を聞いた時に、
うん、
あそうなんだってこの女性の方はそういう話をする会は嫌なんだっていうのを受け取ってでそこからそれを自分自身がまたフィルターを通して発信するときに主語が大きくなって女性は多分その時の自分の脳内では社会的に、
はいはいはい、
その人が個人が生物学的にじゃなくて社会的に女性は経営経済の話が苦手だっていう風に、うん、なっちゃったのかなっていう。
あ、じゃあまあさっきのマオの話につながるわけだ。
そうだよね、うん、
社会的に経営者になっていく女性が少ない中で、うん、そういう話をあんまりこう耳を立ててないから、うん、そういう話めんどくさいんだよねっていう女性が多い社会であるっていう風に、うん、女性はっていう主語で喋ったっていうことだよね。
そう、まあ、言うてもさ、うん、あのヒロ君の番組でその当時女性のリスナー 10% とか言ってなかった？
うん、すごい少ない。今でも少ないんだけど
うちもそうだよ
基本的に少ない、
うん、え、マジで？そういうもんなんだ、
うん、
いやそうなると確かにすごくこうピンポイントでになるなっていうのは思ったけどね。
うん、あとなんかこうバックボーン的なものとして、
お、来た、
うん、なんていうのかな、うちの父親が、
うん、
まあ、愛知県の田舎の町の、
うん、
はい、男5人兄弟の長男っていう、
お、
すごい、
もうね、非常にね、そのマッチョイズムというのか、はい、なんかそれがこう形成されるにはもう十分な環境の中で、はいはい、
うん、
本家というのか長男の、うん、長男として育ってきて、ね、もうここまで聞いた中でももうガチガチな感じがすると思うんだけど
、はい、
でそれで育ってきた中で、
うん、
うん、例えば母親が、うん、その父親がその長男だっていうふうに偉そうにしてるんだけど、仕事はしてなかったの、いろんな事情があって仕事はしてなくて、うん、仕事はしてないから母親が何とかしなきゃと思って、
うん、
うん、小さい頃に内職をやって少しでも稼がなきゃっていうことをやってたことがあったんだけど、
うん、
それを見た父親がこんなことやって何になるんだよみたいなことをすごく言ってて、うんうん、俺が働けば、はい、これを 何万個作った分の金すぐ稼いでくるのになっていうのを働いてないのに言ってて
、うん、
でそれで母親がすごい悔しそうな思いをするのも見てきたし、
うん、はい、なんかドラマみたいだ
ねあとはまあ長男だっていう思いが強いから、やっぱまあ、うん、自分からするとおじさん、その父親の弟たちがたまにこう実家を訪ねた時に、うん、じゃあご飯を食べていくってなった時に、母親がじゃあ、まあ、ゲストというのか、ね、ちょっと離れてるところから来てゲストっていう風で先にご飯を出したら、
うん、
父親がバーンと机を叩いて、はい、長男の俺に先に出さないっていうのはどういうことだっていうのをね、うん、怒鳴りつけたりするのをちっちゃな頃からずっと見てきてるから、男尊女卑、そうそうそう、
はいはいはいはい、
男尊女卑っていうのが自分の中に染み込むには十分すぎる環境、
そうだね、うん、逆にヒロ君の世代でそこまでの親ってもうあんまりいなかったと思うんだけど、うん、
まあまあ、
うん、
結構、ね、そう思うでしょ、ヒロ君と僕年齢離れてないんだけど、
うんうん
う
ん、
うちの父親もほぼそんな感じよ、うん、
あ、え、嘘、
うん、
マジで、お父さんなんつうの、
モラハラパワハラって
言
っちゃう、大嫌いなんだよ俺、
意外だね、なんかそうなんだ、
それも酒タバコ女も全部もうダメ、
うわー、うわー、それつらいな、
で母親も内職してたし、
そうやって環境意外と
働き始めると家のことがちょっとできてないだけで、
うん、
そんなんだったらやめちまえみたいな、はいはいはい、
うん、
味噌汁ひっくり返したりね、
マジで、
うん、母さんが朝飯作っても食べずに出てったりとか、
うん、
そんな時代を僕も生きてた、
時代ってだってさ、すごいね、うん、
まあ、まだそのいわゆる昭和的価値観の中で、
そうだよね、
だそうすると うんうん、そのそうか男はこうで なきゃいけないんだというのか、うん、その男尊女卑的な考えも十分染み渡るし、うん、だけどそれをされて嫌がる人、うん、悲しむ人がいるっていうものも、はい、自分の大事な母親っていう人がそういう目に遭ってるから、それも入ってくる、
はいはい、
だから両方とも自分の中に混在してる感覚があって、
うん
うん、だから一歩間違えれば、さっきの女の人はこういうの、ね、苦手かもしれませんねっていう言葉が出たのって、
うん、
そのバックボーンからするとある意味出ても当然の言葉になっちゃってるっていうのか、
蓋が開いちゃった感なんだ、
なんか自分の中でも それを言ったことに対して指摘をされなかったら、
うん、
多分気づけてもなかったんだろうな、
う
ん、
それがそういうこと
か、うん、あの、うん、女性に対して嫌な思いをさせてしまう言葉だっていうことに気づけてすらいなかったから、ああいうコメントをいただいたことに気づいたときに本当にハッとして、もうすぐに、うん、なるほど、だからもう一発一瞬で自己否定できたっていうのか、ああ、
はいはい、
本当だって、うん、これそうだ、言われてみれば女性って、女性経営者って世の中にもちろんたくさんいるし、経営の話好きな女性、
うん、ね、いるいる、
うん、たくさんいるし、自分の周りにもいっぱいいたなっていうのを、ね、うん、改めて気づいたんだけど、
はたと、
やっぱり、はい、うん、どこかその いろんなものを見て感じて育ってくる中で、
うんうんうん、
まあ天使と悪魔じゃないけど両方が自分の中にはあるんだろうなっていう、うん、まあ今の時代で言うとそれが怖さ、うん、はあるかな。
今めちゃめちゃヒロ君に親近感が湧いている。
なんか二人がシンパシー
そう、だから僕の中にもそういう蓋を開けてしまうタイミングがあって、
うん、
でめちゃめちゃ後から後悔するから、
うん、
ヒロ君のあの謝り方が今めちゃめちゃクリアに分かった。
うん、
なぜあんなに謝ったのかってことが、
うん、
そんなに自分にすごい、なんか、なんて言うんだろうな、もう自分で自傷行為みたいな感じの謝り方に感じたもんね。自分をめちゃめちゃ傷つけてるなと思って、そんなことないよ、うん、鈴木さんって思いながら俺は聞いてたから。
あ、はいはいはいはい、
そう
言ってたよね、そうやってね、あんなあそこまで謝らなきゃいけないのかなみたいな感じで言ってたよね。
俺は違う観点で受け止めてたんだけど、今のヒロ君の話を聞くと、
はいはい、
そうだな、そうだなって思うことがすごく自分の感覚とあるしてあるな。
うーん、まあ、なんかそういうジェンダーバイアスっていうかさ、自分の中で気づいていないバイアスってすごい、
うん、
実はいっぱいあって、
うん、
まあ、あのアンコンシャスバイアスとか言われてるんだけど、
うん、
まあ例えば、女性は車の運転が下手とか、
うんうんうん
うん、でそれは性別によるものではないと思うんだよね。
あ、でもね、真央ね、うん、
はい、
教師してたでしょ、
うん、
中学3年生の担任とかやるとね、勉強見てやるんだけど、
うん、
本当にね、数学の図形がめちゃめちゃに苦手な女の子多いのよ。
うーん、
空間を認知するところがね、少し苦手なのかもしれないんだけど、うん、
それ言われてるよね、空間の認識能力に差があるみたい な、
うん、なんか地図を読めない女たちみたいな本もあったしね、
うん、あったあった、
うん、
だから多分ね、あの静岡の人たちは富士山を見ると北だって思うんだけど、
はい、
だからそういうなんか標的がないと方角がわからなくなってくるみたいなのは多分、はい、もしかするとあの脳的にあるのかもしれないね、生物的に、
うん、あるのか、それともそれは育った家庭の影響なのかが私にはちょっとわからない、
うんうんうん、
その男性の方が例えば車とか乗り物とかっていうのをおもちゃで買い与えられたりとか、
うん、
なんかそういうものを意識する機会をより多く得てる、得てるっていうか、そういうものに接してるからそうなってるのかなっていう気もするし、もしかしたらバイオロジカルに脳の仕組みに差異があるのかもしれないし、ちょっとそこは分かんないんだけど、ただアメリカにいた時にね、その女性が運転が下手っていう認識はあんまりなかったんだよね。
あ、マジ？そう今それがね、すごいね、
それがね、人種で言われてたんですよ。
うん、
アジア人は運転が下手だっていう定説があって、なんかそれ見た時に、え、あ、そうなのみたいな、そっちみたいなさ、だから後付けなのかね、もちろん人種のせいじゃない と思うじゃん、
うんうん、
でしょ、おかしいじゃんって今思ったでしょ。だからそれを全く同じように私は思ってるわけですよ。そんな女性の方が運転苦手でおかしいじゃんって同じ感覚で言ってるわけですよ。
なるほど、
うん、
はあ面白いね、
この話か、うんうんうん、そうそうそう、だから国を変えて生きてみると あこれって日本だとこういう差って言われてるけど、ここでは違うカテゴリーのやつで言われてんだみたいのがちょくちょくあったような気がするよね。でも運転は顕著。
いや、真央と話してるとそういうとこぶっ壊してくれるからすげえありがたい。
うん、そうね、やっぱり、ね、やっぱ社会とか文化がそれをこう作ってるっていうのがね。
うん、うん、だその要素がめちゃくちゃ大きいなと思ってて、特に日本の学校教育ってあえて男女差を作ってきてるようなところが強かったと思うから、今はそうでもないのかなって思うんだけど、でも制服とかが男女で分かれてたりとかさ、まあ前それもサトゥーと話したけど、そんなんいらないじゃんって思ってたからとかね、あえてこう型にはめていくみたいなことをずっと幼少時代にしてるからそうなるんじゃないのって思ってんだよね。
じゃあそこであのちゃんの話題に戻します、うん、
はい、どうぞ。
ヒロ君、自分の娘がもし僕って主語で自分のこと言い始めたらどうする？
ああ、どうして僕って言うようになったのってまずは聞きたい、うん、あ、まあそれはあの僕じゃなくても値だったとしてもあの、ね、何だったとしても聞くと思うんだけど、うん、
ていうか日本語のこの一人称の主語の種類の多さ何？
多さね、
うん、すごいよね。
マオ、すごく奇跡的な話なんだけど、
はい、
マオとヒロ君とこの収録をするって決まった後にうちの娘が僕って自分のことを言い始めたの。
え、マジで？どうしたの？
小学1年生なんだけど。
あー、かわいいね、そんなこと、子が僕とか言っちゃって、うん、
俺があのちゃんのこと好きで、うん、あのちゃんっていいよねってしてたら、あのちゃんのこと娘が好きになって、はい、僕と言い始めたタイミングが1週間前ぐらいから言い始めたの、
は
い
は
い
は
い、その時にさっきの真央の話なんだけど、俺の中にすごい嫌悪感が出ちゃったの、はい、
ああ、うん、やだって思ったんだ。
何を嫌だって思ったかっていうと、
うん、
娘が学校という社会、友達という社会に出た時に僕って自分を主語で言った時に、うん、周りがどう捉えるかってことを親として気にしちゃったの、
はい、
だからヒロ君と同じようにどうして僕って言うのって言ったら、あのちゃんがきっかけだったんだけど、うん、
それってサトゥというパパが、お父さんがあのちゃん好きだから、うん、お父さんが大好きな娘さんはあのちゃん好きになってんだよね。
そうだね、俺に
パパが好きだから好きなんだよねでそれでパパが好きだって言ってるから同じことやってるんだよね
そうで今日、うん、鍋だったんだけど夕飯、
はい、
鍋二人でつつきながら聞いたのが
二人かわいい、
え、友達の前でも僕って言うの、
うん、
って言ったら、
うんうんうんうん、
お父さんと話す時だけっていうの。
あ、うん、じゃあ完全にサトゥーに寄せてるだけじゃん。
すげえなと思
ってそれ何、かわいい、ちょっとのろけ的なやつじゃないの
いやいや、まあそれもそうなんだけどさ、なんて言うんだろう、分かってるんだよね。
それもそうなんか、あ、ちゃんと区別っていうか、
小学1年生は区別をしていて、
使い分けちゃってるんだね。
自分を住み分けとしてやってる。で、でもさ、女の子なのに僕って言っちゃうと、うん、周りからバカにされたり変な目で見られたりしないって話をしたら、
うんうん、
驚くべき回答が来て、
はい、
男の子っぽいとか女の子っぽいとか、うん、そういうのダメじゃんって言い始めたの、
うん、
もう私の言いたいことを今言ってくれちゃってるじゃないですか。
さっきの制服の話でね、
はい、
うちの娘は小1でもうそれを教わってるんだよね、誰かから。
そう、それよ、
うん、
だからね、学生さんたちはアップデートされてくんですよ、
うん、
問題は学生じゃない大人なんですよよほど努力をしないと、うん、なんか、え、積み残されてますやんってなってんだよね。
うん、だから僕は あのちゃんを見て聞いて感じて僕っていう主語に何も引っかからないのに、うん、自分の娘がそれを言い始めた時になぜ引っかかったのかって思うと、うん、やっぱ社会で彼女がどう見られるかっていうことをめちゃ気にした
んだ。いやそれだよね、あの、うん、よくさその差別問題とかで前にちょっとヒロ君と話したのかな、実際自分の家族になった時に急に態度が変わるみたいなのってあるじゃん、
あるね、
まあ、例えば結婚相手がね、うん、この人だとダメだみたいなさ、うん、やつとか典型的だけどさ、それまではいいんじゃないのとか言ってたのに、うん、自分の家族に置き換えた時にすごい嫌みたいな、
うん
うん、私はそれこそが差別だと思ってんだけど、
俺比較的あの生き方として子供に接するときに決めてるのが、
はい、うん、
自分の所有物だと思わないってことを決めてるのと、
はい、
子供扱いしないってことを決めてるんだけど、
はい、
そういう自分の所有物だと思ってない子供をね、娘を自分の所有物だと思ってない一人の尊厳として見るって決めてるにもかかわらず、
うん、
その僕という主語を彼女が使ったことに、
はい、
なんかちょっと所有物感を思って心配してしまったんだよね、
自分のことをし、どっちを心配してるの、娘さんの心配をしてる
の、そう娘のことを心配して、やっぱ家族って、
はいはい、大丈夫かなと、
家族だからなのかわからないけども、
うん、
こうすごく心配してしまう、
うん
うん、嫌悪感を持ってしまう自分っていうか、
でもダメだよとかは言わなかったんでしょ、
あ言わない言わない言わない、
うんうん、
会話の中での話題
踏みとどまってるよね、うん、はいはいはい、
うん、
納得いったからね娘の言ってることに、
うん、めちゃめちゃ納得だよね、もう何も言うことない、
びっくりしたんだよ、
そこまで分かってるなら何も言うことはないよ、
もうグーの根も出ねえっていう
はいはいはい、お父さんをなんか教えられちゃったなって感じじゃん、
そうそうそうそう、そういう意味であのちゃんすごいなってやっぱ改めて思ったな、
うん、うんはいはいはいはい、
うん、
ごめん話をポンポン変えてしまったかもしれない、
いやいやいいと思うんだけど、うん、ステレオタイプみたいのってあって、うん、でそれがさ良かれと思って言っててもそれも良くないんだろうなっていうことって結構あるなと思ってて、
うん、あるね、
それ褒めてるつもりかもしれないけど多分言っちゃいけないやつみたいなのがトリッキーだなと、
うん、
例えばこう女性ならではの視点とか
あるね、
私はあれはなんかいつもえって思ってて、
うん、
なんか良くない言葉のような気がしてて、
それ岸田さんが言ったよね、
あ言ったんだ、
うん、
まあだからね、うん、そうですか、
そう大臣で女性ならではの視点で判断できることを期待するみたいなことをね、
特に政治の世界の人が言ってる印象はあるね、
うん、経営人とか政治家のイメージが、
うんうん、
だよね、おじさん、
うん、おじさん
だよねこれおじさんに対しての偏見か私の、
そうそうね、どんどん勘ぐってきちゃうからね、どんどん
そうややこしいことになってる、うん、いやでもねこのややこしさに向き合うことが大事なのかなと思っていて、
うん、
誰と話したんだっけな、最近収録をやたらやったりしててちょっとよく分かんなくなってきてるんだけど、ほんと病気だよね立て続けにやってるんだけど、
いやごめん、今のさあの女性ならではの視点の主語にさ、
うん、
少子化担当大臣として女性ならではのって出てきたらどう思う？
今それ聞いてちょっと私ムカッときたよね、ふざけんなっていう少子化の原因は女性はじゃないじゃんっていう、
ああ
両方だろっていう感じ。
じゃあもう一個頭につけるぜ、
うん、
今までの少子化担当大臣は歴代男性が務めてきた中で、うん、少子化担当大臣を女性ならではの視点でっていう前置きがついたらどう思う？
それはギリギリ OK、
うん、
だって男の人じゃ解決できないっていう言い方すごい乱暴だけど、でもダメなんだろうなって思うところはあるよね、
うん、 だからさ、うん、僕思うのがその女性ならではの視点でって言葉だけで自分が許容するかしないかってことを判断せずに、もっと広い許容の受け止め方でその言葉をまず受けて、そこに何がバックグラウンドであるのかっていう余白の部分をしっかり受け止められる人であるってことが多様なんだと思うんだよ。
うん、
だから僕はヒロ君がリスナーからあのメッセージをもらった時に正直思ったことは、さっきクリアな話がねヒロ君から聞けたのですごいうわーって納得したんだけど、僕はあのヒロ君が謝ってるのを聞いた時に、いや違う、ヒロ君はそういう人じゃないっていう、まずヒロ君を許容した上で女性の経営者は、女性は経営の話を嫌がるっていう話を受けてほしいなって一リスナーとしてリスナーさんに思ったの。いやもっとヒロ君のことを受け止めていいんじゃないのリスナーさんって、そういう番組じゃんラブソングはっていう風な愛着すら持って思ったって話をこれまでね真央にしちゃったんだけど、サ
トゥ結構聞いてるからね。いや言ってたよね。でその気持ちも分かるんだよ、うん、だってさ、まあ、ポッドキャストずっと聞いてるとヒロ君がどういう人かってなんとなくもう分かってて、うん、でその人がこういうことを言う意図にそういう意図はないんだっていうのは分かるは分かるんだよ、うんうん、
だから安心して鈴木さん表現してって心理的安全性をリスナーも作っていって社会みんなが多分作ってた時に個性ってものがめちゃめちゃ伸びてきて、
うん、
多様になってきて幅が広がってきて社会も変わってくるっていうことが起きてくるのかなって思ってる中に、僕は最近許容っていうその言葉の受け止め方、はいはいはい、女性って言葉でなんでそんな尖る必要あんのって、そこ攻撃する必要あんのって、まず受け止めてなんでそこで女性って主語になったのかって許容していくことがすごく、
うん、
大事なんじゃないのかななんて思ってる。女性ならではでって言葉からね。
それ2つ言いたいことがあって、
うん、
言いたいことって言いたいことがあってい
いよ。
いや言いたい言いたいんだ。まずね、その女性ってとか男性っていう、さっきも下駄を履かされているとか言ったけど、うんうん、まあそれは純然としてずっとあり続けてきたっていうことから、
うん
うん、やっぱりそれはねイーブンにならないんだよね、
うん、
っていうのは加害者とまで言うとあれだけども、優位であった方の立場の人は、そうじゃない人に配慮せざるを得ないと思うんだよ、
う
ん、うん、だからその観点からいくと、やっぱりマイノリティあるいは不利な立場にいる人を主語にするときは、有利な立場の人は相当気をつけないといけない、それはまあそういう優位性を本人は望んでなくてももう付与されちゃってるからなんだよね、うん、でそれに恩恵を受けてきているはずなんだよ、ある程度はね、
うん、
っていうことからもう仕方がないなと思っているので、うん、そこではやっぱりたとえそういう意図はなかったとしても言っちゃいけないことがあるっていうのは思うし、あともう一個はそのサトゥーが言ってるその点で見るんじゃなくて、その流れの中で背景もちゃんと見てみて、うん、で判断しようってことだよね、
うん、まあ、全部は見切れないけどね、
うんうん、でもそれには理由があってっていうのをちゃんと見ていくと、もうちょっとこう見方が変わったりとかするわけじゃん、うん、あんまりこう短い点で見ちゃうとそれこそ反発しか生まないみたいなとこがあるから、うんうんうん、でそれは確かにそうだなとは思うんだよね。その特に最近の傾向として複雑なものを単純化したいっていうのがものすごい強いなって思うの、うんうん、例えばテレビとか見てても、
うん、
コメンテーターとかに求められてる資質っていかにズバッと言えるかみたいなさ、うん、とこがあって、でもそれってちょっと危険だなと思ってて、
そうだね、
うん、そんな風にこう切って気持ちいいけど分かったような感じするけど、多分それは単純化しすぎっていうところ、うん、何喋ってるかちょっとよく分かんなかった。
いや、タイパとかさ、はい、コスパみたいなところをやっていく中で、いかに言葉を短くしてパフォーマンスを上げるかってことに焦点行きすぎると、そこだけしかなくて余白がないから、全くそこの背景に何があるかってことがわからないし、
うん、そうそうそう、
さっきのヒロ君のバックグラウンドの話を聞いたことで、うん、あの誤ってるヒロ君の背景にあるものが見えてきて、見え方が変わってくるわけじゃん、
うんうんうん、
その時間って人にとってすごく必要なことだから、
うん、
パフォーマンスとしては大事なんだと思うんだけどね、
うん、確かに、
うん、なんか今そのテレビに出てる人たちっていうのもそうなんだけど、ちょっとなんか矛盾があるなと思うのが、
うん、
お笑い芸人にしても、まあ、タレントさんの中でも、
うん、
その堂々とテレビで女性のことを女とか、
うん、
あの、はい、女は黙っとけとか言うような人が、
うん、
実はどんどん人気が出ていってるし、
うんうん、
この人って結構乱暴なキャラじゃないとか、浮気不倫当たり前のキャラじゃないっていう人が、うん、はい、コマーシャルにすごい出てたりとか、はい、これってなんか矛盾してないのかなって、世の中がいろんなことを許容できなくなってきて、ことあるごとに、うんうん、こういうことはダメだっていうふうに叩くのに、ある、ね、人においてはそれもっていう、だからそれがあれかな、その人の空白の部分まで見れるぐらいその人が認知されて、うん、その言葉だけじゃなくて人を知られてきたっていうことなのかもしれないんだけど、
うん、
なんかそれはちょっと どういうことなのかな。
芸能界っていう世界が特殊で、うん、要は芸能界がそういうものを排除し続けてしまうと、
うん、
芸能界のあり方、あり方っていうか、芸ってこういうもんだよねみたいな、その 理論になってっちゃうと思ってて、
うん、
芸能界が例えば、違反を犯したものは排除、法を犯したものは排除みたいなことをしていくと、それこそもう美しいものしかいないみたいな、
うん、
宝塚作ってるみたいな話になってくんだけど、うん、ゲーってそういうもんじゃない、
まあ、今は
問題になってますよね。ゲーってそういうもんじゃないでしょっていう風な、芸能界ってどうあるべきかみたいな話になってくから、うん、芸能界は多分ね、そういうあのマイナスな部分もまあゲーだし、それを、うん、生かして、うーん、生きていくのの美しさみたいなのもあるから、多分需要があるんじゃないかなって俺は勝手に思ってるけど。
え、でも私が思うのは、そういうなんていうのかな、自分、うん、とコントロールして、こうあるべき、これは正しくないとか、言っちゃいけないことだってずっとこう我慢している一方で、本音をさらけ出したいっていう、そのそういうことをズバッとやってくれちゃう人を見る気持ちよさみたいな、そういうことじゃないの、なんか言いたいこと言っちゃってるみたいな、
うん、代わりに言ってくれてる的なところもあるのかもしれない、う
ん、なんかすっきりするみたいな、あんまりいい感覚じゃないんだけど、ちょっとこうジャンクフード食べるみたいな、
あ、分かりやす
い、
うん、悪いことだけど、なんかでもそういう自分もいて、
うん、
なんかガバーってぶっちゃけちゃいたいみたいなのの気持ちよさなのかなって思ってんだけど、
確かにな、
うん、
なんかそれをでもやった時に許される人と許されない人がいるよね、うん、
あるよね、確かに、大問題で謝罪に追い込まれる人と、
うん、そうそうそう、
よく言ったみたいな、
プラスに働く人とね、
確かに、うん、その境目って何って話だよね、
うん、まあ、日頃から悪いやつをちゃんとやってるかなのかな
、うん、
こいつなら当たり前だろうっていう
そうだよね、
うん、
あえてそういうキャラ設定でもう通しちゃってる人みたいな、
うん、だから、
まあ、太田光とかそうなのかな、
うん、言って当たり前というのか、
うん
うん、確かに受け止め出る、うん、
うん、あの人ね、
太田光とかそうだな、
はいはい、まあ
パッ
て、お笑いの人ってそういう役割を背負いがちだよね、
そこ俺らが口つむいじゃったら あの芸能界って違うじゃんって多分彼らは語ってる人たち男子側だと思う。
でもさ、こうその一方で、あの確かに、すごい貧困法制みたいなものを芸能人に求めすぎてる風潮っていうのは結構ここ10年20年あるなと思ってて、いやいやそれもちょっと違くないって私は思うんだけどね。
確かに。
だって普通の一般人じゃないし、
そう、ね、とか、沢尻エリカさんが復帰したでしょう、
はいはい、
で彼女をこう受け止める芸能界は僕はすごいと思ってて、芸能界が沢尻エリカを作っちゃったし、その沢尻エリカが人として復活した時に救うのも芸能界って僕はすごいことだと思ってて、やっぱそういう許容する能力があるっていうこと自体が、僕は評価だし崇高なものだと思ったな。やっぱ貧困法制がいいっていうってことは誰かを排除してることじゃん。失敗を許さない社会ってことでしょ。
まあそうだね、それは思うよね。
その極論がやっぱりやまゆり園みたいな話になっちゃうと思うんだよ。
あ、それを持ち出しましたね。
嫌だよね。すごい嫌だ。
あれはもう本当に、まあ、いわゆる優生思想っていうやつだと思うんだけど、
誰が貧困法制ってものを決めてるかっていう話になっちゃうじゃん。
そんなのだし、なんかさ別に関係ないじゃんっていう話じゃん。
そう
その演技とかそういうのに関係ありますみたいな。
そう、またそうだね。逆に魅力になったりすることもあるしね。
まあ、あるっちゃあるんだけど、イメージを売ってる人々だから、
CM はなくなるんだろうけどね。
まあ、彼女の芸風としてはもともとちょっと、ね、そういう貧困法制って感じではないような気がするが、
でもそれって芸能界が作っちゃってたりするじゃん。
そうね、
いきなり表舞台にパーンって出されてさ、めちゃめちゃ仕事させられてストレスがかかってさ、それで道を外しちゃう人だっているわけじゃん。
いや、まあなんか芸能界の話をこんなにすると思わなかったけど、でもいつも思うのは、自分はまあ子供とかいないけど、もし自分に子供がいたら芸能人になりたいって言ったら基本的にはちょっと嫌だなって思うよね。っていうのはそのやっぱすごく精神的に大変な場所だろうと。
だと思うよ。
あのだってさ、やっぱ人に注目されることを仕事にするってすっごい、もうそれ自体がすごいことじゃん。だって人は気まぐれだし、どんなに売れてても急に飽きられたりとか、あともし若さが美しさっていう価値観でいくとすると、最初がピークでだんだん下がっていくわけじゃん、もうその時点で苦しいなと思って、でいつも比較されてどっちが目立ってるかっていうことをずっとやっていくんでしょ。なかなかそれメンタル大変ですよねって思っちゃってんだよね。
でさっきのあのヒロ君の話に戻すとさ、その言ってもいい人、言っちゃいけない人みたいなのが芸能界でいるって話があったでしょ。言ってもいい人って許容されてる人なわけじゃん。もしくはそのこの人はもうそんなことをなんだろう、女ってこうだろうとか言ったとしても、その人を責めてってもこの人はもうどうしようもないみたいな。言ったって変わんない人だから、もう言っても仕方ないみたいな感じの見られ方してるのか分かんないけど、そのこう言ってもいい人がいる、言ってもいい人って、それ言ってもいい人って言い方でいいのかな。
なんか許される人みたいな。
そう、許される人だよね。世間が認めてる人、世間っていうのも広すぎるな。
世間っていう言葉がもうあれだよね。
なんかな、その誰が何を認めているかだけど、例えば、 温泉銭湯一つ取って、うん、タトゥー入ってる人はダメですかっていう議論があるのに、はい、まあ、全身タトゥーだらけの人たちが出てるブレイキングダウンっていう格闘技とか YouTube の中の世界って、はいはい、それこそ何百万人の人たちがその人たちを支持して評価してるし、ちょっとね、いろんなとこでなんかこの綺麗事と、うん、このでも本当は実はこれを求めてるっていうところの、はい、ね、このごちゃごちゃ感とかちょっと矛盾がすごい強い気がして、はい、だから世の中の、うん、社会がこいつは敵だと捉えるか味方と捉えるか、それが翌日変わることもあるし、昨日まで社会が敵だとみなして叩いてたのに翌日になったら、うん、それがいや実はいいよねみたいになることもあるし、なんかそういうふうに、まあ、それこそそれももしかしたら価値観が、うん、違う多様性を受け止めてっていうことなのかもしれないけど、なんかカオスな状態っていうのかね、何も基準がないままごちゃごちゃになってるなっていう気がしてしょうがない。
まあ、情報過多な部分も多くあるんだろうけど、うん、なんかあれだね、確かに、
うん、
ああ、いろんな価値観がすごく散らばっちゃってるみたいな感覚があるかな、うん、
なんかちょっとまだそのヒロ君の感覚を私は理解しきっていないんだけど、ちょっと分かったような分からんようなってなっていて、てかそこにめっちゃ引っかかってるわけだよね。
うん、そこもなんかこう、そう、世の中はの多くの人は貧困法制な人を求めて、
うんうん、
あの少しでも曲がったことをしてる、いけないことをしてるっていう人を集団でこうガーッとね、排除しようっていう風に働く一方、うん、おそらくそれをしてる人たちの中の何割か分かんないんだけど、
うん、
貧困法制ではないことをしてる人たちのことをすごく応援したり評価してる、
はいはい、
うん、っていう、うん、これこの人たちは何考えてんだろうなっていうのか、
基準が一定じゃないと、
うん、基準が一定じゃない、そう、うん、基準が一定じゃない、
あ、それは確かにあるけど、なんかでもさ、それってさ、まあ、さっきと同じこと言っちゃうけど、うん、この人だったら許されるキャラみたいのって別に芸能界じゃなくても普通に現実でもあるじゃん、
うん、あるあるある、うん、
それって何なのかなみたいのってちょっとあるよね、
うん、そこ、うん、なんかこれから先このさっきのもう全体的にもう全ての発言に対して、うんうん、気をつけて いかないといけない時代になっていく中で非常に生きづらい人も出てくる、はい、一歩言葉を間違えたらはしご外される人も出てくる中で、うん、無敵の道を進める人もいるわけだよね。
いや、
あの人はいいよっていう、うん、
そう、あ、でもさ、あの、まあ、自我を通しちゃう人の強さみたいな、人からどう思われてもいいってことでしょ。
あ、確かに、それこそあのちゃんなんてまさにそう、ね、うん、そうでなければ突き進めない道を行ってるかもしれない。
いや、結構自分の師匠がそういう人なんですよ。人からどう思われるかは自分では変えることはできないんだから、そんなん関係ないよって言い切っちゃうその強さよって思うんだけど、
確かに確かに、
私は人から嫌われたくないですみたいな。でもその今日話しててはっと思ったんだけど、人と自分は違うんだっていう、その境界線を明確に区別しないと悩むでしょって言われて、相手の気持ちに責任を取る必要はないと言ったんですよ。で、その時ははっって思ったんだけど、帰りの車の中で、いや、そんなことないだろうやっぱりと思ってやっぱり言っちゃいけないことあると思うなっていうので、ってこうぐるぐるしてたんだけどね。でも、まあ、彼はそういう風に生きられるんですよ。そういうことなんじゃないかな。
なるほどなるほど、
突っ切れるっていう、
そういう生き方ができる人ってこと
だね。あ、そうだね、そうだな。だからちょっとその お詫び、自分がそのポッドキャストでお詫びをした時にのことを今ちょっとふと思ったんだけど、
はいはい、すいませんね、何度も持ち出してそんな回じゃない、はいどうぞ。
誰のことを考えているかっていうので、自分はお詫びしたのかな。もし自分が自分自身のことだけを考えているならお詫びしないと思うんだよね、うん、いや俺はそう思うよ、女の人って経営の話苦手な人多いと思うよっていうだけの話、うんうんうん、だと思うんだけど、はい、自分は自分のことだけを考えれるような、はい、うん、肝っ玉じゃないのかもしれない。やっぱりこの聞いてくれてる人の言葉にすぐにこう自己否定して、ああ、本当だって思っちゃったぐらいだし、でも自己否定が自分は成長につながってるっていうのはあるから、その、いつまでもクソジジイみたいにならずに、自分ってこうダメだなと思っていたいなっていうのもあるんだけど、うん、やっぱりその書いてくれた人のこととか、この人は氷山の一角で大勢そうやって思ってしまった人がいるかもしれないっていう他者の気持ちっていうのを考えた時に、うん、自分はこう謝るべきだし、今後考えるべきだっていうふうに思ったから、うん、やっぱりその強い人、許される人ってもしかしたら本当に自分を貫くっていう人なのかな、
うんうん、まあ紙一重だとは思うんだけどね、やっぱそこでさあ、確かにそうだなっていう方が自分にとって真実なんだったら、うん、謝るとか訂正するっていう行動に出ると思うし、で本当にいやいやいやいや、だってさっき言ったみたいに、だって本当にそうなんだもんって思うんだったら、やっぱりテイクバックしなかったんじゃないかなと、
うん、その時にサトゥがそれもし同じ事象が起きてたとしたら、うん、はいはいはい、どうした、謝ったのか、
どうする
の、
うん、聞きたいわ
それで言うと最近僕がすごく考えてるのが、
はい、
まあ威力の話につながると思うんだけど、はい、責任の範囲ということを考えてて、
はい、
真央の師匠は、うん、他人がどう思うかは自分の責任の範疇外なのね、
うん、
それはなぜかっていうと責任を持てないからって思うかもしれないけど、
うん、
自分の言葉を変えれば、
うん、
言い方を変えればね、自分が、
はい、
責任が取れるわけよ、自分の言葉がどう相手に受け止められるかってことは、
うん、
だけど自分の責任の範囲は違うってもう決めてるから、
うん、
気にしないのね、そういうことを、
はいはい、
でヒロ君は聞いてくれてるリスナーを自分の責任の範囲って捉えたもんで、
うん、
そのリスナーさんにとってどう捉えられてるかってことを全方位にめちゃめちゃ気にしている人っていうのはもうずっとポッドキャスト聞いてればわかる。だから意図的になんかこう今はこっち向けて話してるって、でこっち向いても話をするしっていうとこは気にしながら話をしてると思うもんで、うん、俺はあの女性は経営の話が嫌いだっていうことを、もしリスナーさんからそういうメッセージが来たらどうするかっていうと、
うん、
弁解する、謝りはしない、
うん、
ああ説明はするってことね、そうこういう背景でこういう発言をしましたと、う
ん、だからもしかしたらヒロ君の立場だったら、うん、自分はそういう家庭環境にいてそういう自分の蓋が開いてしまったって思っている自分もいるから、謝りたい気持ちもあるんだけどって多分ヒロ君の語り口だとそんな感じで喋ると思うんだけど、うん、だけど、はい、今回ね僕がそういう風な言葉使ったのって実際その人にそう言われて僕の中にものすごいそのインパクトが残ってて、そういう話をされるから話したんだけど、だしうちの番組めちゃめちゃ女性聞く人が少なくて、そこちょっとあの自分の中で謙遜気味に話したんだよみたいな感じで弁解はして話題のネタにするかもしれないけど、
うん、
あんなには謝らないかな僕は多分
そうですか、
でまあ一人で番組やったことがないから、
うん、
ちょっと自分の言葉の
そ、ね、
そう責任の範囲が多分僕はちょっと違う感じがして、
確かに
確かに
今話して
一人語りだから、うん、
そう一人語りのね、こう数人でやってると、
うん、
今のってちょっと問題あるんじゃないっていうのをその場で一個一個すぐにもぐらたたきのように潰していけるっていうのが、うんうんうん、いやいや女性でも好きな人いるよ、あそうだねということがその場で完結できるんだけど、 一人だと投げっぱなしだから、うん、投げたからには自分の責任っていう、なんかそれは今なんか話をしながら、だから必要以上に、うん、他の番組でもやっぱり一人喋りしてる人の方のが、ちょっと保険かけた言葉遣いをしてる人多いし、
わかる、
ね、
わかるよ。それは、うんうん、最近その一人語りもやってみて、言葉にめちゃくちゃ慎重になってしまう。
わかる、伝わってくる、聞いてると。
なんかね、逆にこうね、ちょっとね、伸び伸びしていない自分を感じていて、何をしているのかっていう気持ちになってきて。相手いるのかなと思ったりとか。
でも一人語りの人はさ、とにかく語りかけ続けるよね。
うん、
一人語りのポッドキャストの人ってさ、語りかけ続けるじゃん、はい、リスナーさんに。
どんな感じ、え、なんかですよねみたいな感じで、
私最近こんな感じなんですよって語りかけてきてます。でね、僕ねこう思うんですよみたいな感じで話が出てきて、でね、こうでこうでこうだからって相手がついてくることを想定して語りかけてきてくれるんだよね、ポッドキャストの一人語り
って。あ、いやだってそれ以外にできないよね。
そうだけどさ、複数でやってるとさ、
あのその中で置いてっちゃうよね。確かにリスナー置いてけぼりってなるよね。
そうそうそう、その中の会話のことしかやらないから。
わかるわかる。いや一応ね、あるある、聞いてくれるリスナーの人の感覚を意識はどっかではしてるんだけど、でも基本的には置いてきぼり、
そう、
もうなんか、ああでもそうだね、一人で喋ってるとすごく意識して喋ってるよね。
だから多分ヒロ君は謝ったんだろうね、語りかけてる言葉が相手が嫌だって言ったわけじゃん、嫌だったって言った時に、それはごめんねって語りかけてる側は言うよね。
いやそうなる。自分だったらって考えると、私は多分ヒロ君とほぼ同じ行動をしたと思う。もうだからすごいそういった意味でもそっち側にも共感した。ああそのやり方するよなやっぱりっていう。
そうで、謝ること自体に抵抗が全くないというのか、本当にわ本当だって思ってるから、もう本当にごめんなさいってこう本当に思ってるっていうのか。ただあの一つ分かってほしいのが、闇雲にぶつけたわけじゃないんだよっていうのは、やっぱり弁解はもさせてほしいっていう気持ちもあるし、それも含めて自分の一人語りの責任っていうのか、なんかでも思った以上に言っちゃいけないこと言ってるんだろうなと思うのが、まあわかんない、喋っちゃっていいのか分かんないんだけど、例えば久保田さんのイベント PR のお仕事でポッドキャストをやらせてもらうっていうことが、あのイベントが近づくとあって今もやってるんだけど、それって一回こっちでこう作ったりした後にそのデータを聞いてもらって、かなりの訂正のフィードバックが来るんだよね。
あ、そうなの？
でもう編集だけでな、もうず何日間やるかなっていうぐらい来る時もあって、で
ちょっと待って、ヒロ君でそんなに訂正入っちゃうんだ。
訂正が入って、それがやっぱりこのコンプライアンス的なところも当然あちらも大きい企業だからたくさんあるし、でその時に、あ、当たり前のように、た例えばもうまあ言っちゃっていいと思うけど、あの大きなトラクターを買って、乗ってる北海道の人なんかだと直線距離が長いし、車の中に DVD 積んでモニターで一回往復する時に映画一本見れちゃうような子もいるんだよねっていう、そういう話を、インパクトのある面白い話としてしちゃったんだけど、それって、農機具安全としてどうなんでしょうかっていう、DVD が流れてるのってって言われたりとか、あ、確かになって、もう何も気にせず自分は言っちゃってたし、みんな面白いとか喜んでくれると思ったけど、もし農機具事故で、何か大切な人を亡くした人がそれを聞いた時に、どう思うかとかっていうのを、フィードバックを見て感じたりとか。
それは、まあそれはでもさ、やっぱりその会社が大きい会社だから、
だからだと思う。
ね、ヒロ君一人が背負うものと、
あちらの責任の大きさだよね。
そう、は全然違ってきちゃうだろうなっていう。だからコンプラのそのね、範囲が全く違うんだなって今思ったけど、でもなるほどね。
いろんな言っちゃいけないことを言いながら自分はポッドキャストをやってるんだって思うんだけど、 でも最低の範囲は守ってるっていうふうに思ってて、うんうんうん、ナチュラルな自分だったら、
はい、
多分誰もこう、はいうん、この人を許してくれないんじゃないかと思う気持ちもあるんだけど、
それはあのニンニクの名前みたいなやつです
か、うん、もっとひどいかもしれない。もっとひどい、
あの普段の会話どんな感じなの、
はい、X で派手にやってるの、はい、農家さんたちに対して、はい、自分は、うん、あのうるせえと
あのえ言ったの
いやもうね本当に言ってしまいたいし言っちゃう人間なんだけど、
あそうなんだ、
うん、いやおかしいよそれは、何がおかしいかっていうとっていうのも言えるぐらいの思いはあるんだけど、はいはいはい、水差すようなこともしたくないなっていうのか、
うん、やらしとけみたいなな
んかね、それもまたやらしとけもいいのかどうかわかんないんだけど、うん、でも、
うん、
例えばじゃあ別番組でいきなりポッドキャスト、はい、毒舌ポッドキャストやりますとか言って、うんうんうん、今日の、何々さんの X のポストをまず読み上げますよとか言って、これね、うん、全然ダメ、これはこれでとかっていうのを、うんうん、ポッドキャスト番組やったら、うんうん、農業ラブソングより人気出るんじゃないかなっていう気もする、
うんうん、あまあ炎上番組ってやつ、ね、
炎上番組、うん、
炎上商法だよね、
炎上商法だから、
でも
どこにその自分が何をしたいのか、何を世の中に表現したいのかっていうので、はいはいはい、自分はその炎上させたりとか、うん、変にいつも揉め続けてたりしたいわけじゃないから、
うん、
そういうものに関してはもうノータッチでいこうと決めててるし、うん、はい、自分の本当にやりたいことをやろうと思うから今の自分自身のポッドキャストが好きだし、うんうん、それで行きたいなと思ってるんだけど、
うん
うん、なんか、うん、ね
貧困法制のヒロ君を演出して農業ラブソングをやってることに関してヒロ君はどう思うの、
うん、やっぱりもうポッドキャストに限らず、その鈴森農園の鈴木として自分が出ていくときは、もう多かれ少なかれ演じてしかないから、うん、もうその一部であって、自分自身が十何年間演じ続けてた鈴森農園の鈴木だったらこういうポッドキャストをするだろうでやってるから。
キャラ設定なんだ。
うん、でも、さすがに人間十何年その、生き方をしてると、それがもうすでにキャラじゃなくて、
うん、
自分になってくるし、
うん、
自分の信念とも合ってるから、
うん、
うん、その、
あ、そうだよね、それはそうだよね。
これが、これは実はキャラで、僕は家に帰ったら本当はあのもう女性殴ってるんですよとかそういうのはないんだけど、全然その真逆とかってことはね全然ないんだけど、やっぱりどこかで一つキャラじゃないけどなんか、うんうん、ちょっと。乗っかってる部分はあるかな。
いいね、
うん、
いいよ、いい時間にもう雰囲気がなっていいよ
なんか
いや 今の話に合わせてくとさ、うん、教師なんてそんなもんで、
うん、あそっかそっか、
そう、鈴森農園の鈴木として話す、
うん、
教師っていうものを背負ってスーパー歩かなきゃいけないし、
はいはいはい、
教師っていうものを背負って飲み会しなきゃいけなくなっちゃうのよ。
いや確かに先生って本当そうだよね、
めちゃめちゃ
貧困法制だもんね、
わかるわかる、スーパーでなんか気抜いてる場合じゃないよって感じなんだね。
そうそうそう、でも先生ってそういう一面あるんだってとこがあった方が面白いし、
うん、
でもそれは急にあの先生って役演じてる時にそれやっちゃうと崩壊していくからいろんなものが、
うん、
でそれステージ分けるよね、
うん
うんうんうん、
ポッドキャストもそうだなと思って今 聞いてて思ったな。
今自分そういうキャラ分けないな、
マオ、うん、
ない気がしてるけど、あるのかな、ある
あるよ、
えどんな感じ、気づいてないかもしれない、切り替えちゃってるのかもしれないけど、
もうあると思うよ、番組のマオはもうやっぱギア入るよ、
うん、
ギア、どんなギア、
リアルで会ってるマオは、
うん、
だらけるし崩れるし甘えるし、時にはわがまま
甘えてた、
わがまま
でそうなのよ、この間さ慎吾にさ、
うん、
わがままですねとか言われちゃってわがままで、あごめんとか言って急にそんなこと言うんだみたいな顔
さ、だから、
うん、あ気づいてないのか、
だから会いたいね、今日も3人で喋ってても、あ愛知で会いたいなと思っちゃうんだけど、真ん中だから、
ああ、 面白いことになりそうだね。
うん、竹本さんとか本当鈴木さんとかで会って、あの愛知の人たちと飲んだりしてるツイッターとか見てると本当羨ましいなと思って。
うん、
そうそうそう、
あの人は何かと羨ましいね、
うん、そういうところがねやっぱあっていいんだと思うし、全然そういうポッドキャストやっていいと思いますよ。
ね、ね、うん、難しいな、なんか
違うキャラで、違うキャラで名前を変えて、
ね、そう、本当でもまあ話がどんどん違うところに、うん、言っちゃってるとは思うんだけど、ポッドキャスト番組ってもう、
うん、
そんなにリスナー数とかも気にせずにやっていった方が、うん、その、うん、面白いことができると思うから、
うん、
そう、本当だと自分の好きなもの、趣味の話でも、
うんうん、
それこそその実はその慎吾くんと同じぐらい、
うん、
古事記日本書紀っていうのも大好きで、
来た来た来た来た来た、
やばいやばいやばい、ちょっとこれ慎吾聞いてたらやばいよ。
だから、ね、そのずっと前に自分がその、うん、まあ、
やばい、慎吾に取られる、
宮崎に行った時にその、うん、一緒に飲んだ時に、
うん、
もう今このポッドキャストよりももう、ま、何年もずっと前に、う
ん、はいはいはい、
うん、二人でずっとその話をしてて、
あ、そうなんだ、うん、てか慎吾と面識があったんだ、
面識があって、はい、で、うん、気が合うなって思いながらずっと、いや、はい、そこの神社はこうでとか、あの物語はっていう話をしてたんだけど、そこから接点がなくて初めて、
うん、
アグリミュージックレディオで話してる時に、
はいはい、
収録が終わった後の、うん、あの、うん、終わった後のお疲れ様でしたのトークの中で、
うんうん、
あれ鈴木さん講師で呼んだの僕ですっていう話になって、
はい、
そう、そこで再会したみたいな。
あ、面白いね。あれはそういう時だったんだ。
そう、だから同じようにああいう話も好きだし、だから自分自身も一回やろうかなと思ったこともあって、あ、
はいはいはい、
うん、そう、だ
からそれはちょっとね、楽しきに行くしかないですね。
乗り込んじゃってくださいよ。
いやー、なんかな、いいな、
じゃあインタビューを通じてオファーするってことで、じゃあ
勝手に消えてますけど、慎吾のいないとこで。
まあまあ、でもうんね、それもその人のある意味では余白の部分っていうのか、
うん
うん、
そういういろんなポッドキャストをやってんだ、家庭菜園のこともやってるんだみたいな部分って
誰だ誰だ、
うん、その人の余白が見えてくる部分になるし、そういうのことをしないと、
うん、
受け入れられないっていうのか、
うんうん、
今やっぱ多彩な人が受け入れられるから、うんうん、
ああ、それは思うよね。そのコンテンツっていうか、うん、そういうものが豊富っていうのは何気に魅力だよね、
うん、
今ね、
うん、
だからオタク、いわゆるオタクって言われてた人たちが今すごくいい時代じゃん、
うん、
出すもいっぱい持ってるから、
そう、だからさっきのね、また行ったり来たりなんだけど、あのちゃんも、はい、歌も歌える、スポーツもできる、うん、
そうなんだ、
そうで、実はいろんなことができるっていう背景のその空白の部分があるから、みんなどんどんどんどん、あ、この子ちょっとおかしな子かと思ってたけど、実はしっかり骨太なんだっていうので、うん、気づいたらファンになっていくみたいな、やっぱそれも多彩さっていう、ね、うん、空白の部分があることによって、うんうん、生まれてるし、はい
はいはい、
うん、ま
あ、確かにな、ね、
意外性とかね、
うん、うん、そうだよね、意外性ってやつだよね、うん、そういうの見た時に何か魅力を感じちゃう時あるよね、
うん、
で自分に持ってないもの持ってたりとか、
うん、
その人がやっぱ社会から、なんだろう、外れてるようでめちゃめちゃ真ん中走ってんなみたいな、うん、憧れができたり、
そういう時あるね、うん、ある、思ったほど外れてないやんこの人はって、むしろ普通やんみたいなのとかもあるね、
うん、普通って何みたいな。
いや、なんかね、もうあの結論はないと思いますので、
なくなっちゃったね、
締めようと思いますし、まあ、
これがいいんですよ、
多分結論いらないと思うんですけど、なんかこう、うーん、最後にまとめることも必要ないのかもしれませんけど、
うん、
何よっかな、
リスナーさんに対してなんかまとめていくのはありかもね。
え、例えば
真央がこのあと一人でこれをもう一度聞き直して何を感じたかをまとめるとか、
はいはい、うん、ああ、なるほどね、そういうやり方ね、
確かに確かに、
うん、ああ、それいいかもな、 じゃあそうするわ。
めっちゃそれ聞きたいもん。
うん、聞きたい聞きたいし、編集がちょっとなんか今回の嫌そうなんか
、まあ、そんなことないんじゃない。
そんなことないし、あんまりもう編集しなくていいかなっていう気がしてますね。うん、
俺正直
いやいや、
この収録の前半戦の方が収録するのや、あ、編集するの嫌で、後半の方が編集するのめっちゃ楽しいもん、
うん、あー、なんかね、それはわかるわ。前半はね、まだね、体裁をね、うん、頑張って整えようとしてるんだよ。
後半のアフタートーク感がね、
アフタートーク感が実は雑談という意味では美味しいのかもしれません、うん、味がいいかもしれませんね。いやでもなんかね、あのヒーロー君にはなんか前回出てもらってから何度か声をかけたいと思いながらも、うん、お言葉に甘えて忙しいのは知ってますけど、
いやいや全然全然、
テーマが見つからねえっていうか、いっぱいあるんだけどこんなことで誘っていいのかなみたいな、
もうなん、もうほんと家庭菜園のどうだったインカの目覚めはとかでも
そう、 そうで2個やりたいのがあって、うん、1個は家庭菜園と
家庭菜園、
うん、でそれもう1個はね、これは佐藤も一緒にやってほしいんですけど、うん、佐藤にちょっと話したんだけど、農業はいかどんな社会解決をしているっていう、うん、社会解決をしやすい産業みたいなところがあるっていう話を確かひろくんしてたと思うんだけど、うんうん、私もそれはすごく思っていて、うん、その辺の可能性をちょっと話してみたいんで、
なるほど、
ちょっとまた時間を置いて、うん、1ヶ月後ぐらいにですね年が明けたらお付き合いいただければと、
ぜひ
思っております。
それは面白そう、うん、
今10時36分だから、うん、あと2時間収録して明日までかけて、はい、今からやろうか
無理無理無理無理無理無理無理、俺は無理たんまにさ、こうやって俺って言ってみたくなるんだよね。
あ、いいでしょ。
それがなんかね、いや面白いなって思ってるんですけどね、
う
ん
う
ん
う
ん、
俺もたまに値はとか言ってみよう、
はい、うん、いいんじゃない、逆張りでなんか私とか、うん、そもそもさ、あ、ごめん話こっからするなよって話だけど
いやいや全然、い
や女言葉とか男言葉ってすごい変じゃん、
うん、
あの漫画とか映画とかではそうよねとか言ってるけど、うん、そういう風に話す女性って実はすごく少ないんだよね、
うんうん、
女言葉っていうのを使う人は案外少なかったりとかさ、
逆に普通に生活すると気持ち悪かったりね、
なんかすごい作り込んでる感出るよね、
うん、虫が走るじゃないけどさ、なんかゾクッとする
みたいな、って感じになるよね、うん、まあまあまあそんな感じでまたぜひお付き合いいただければと思います。
ぜひ、
今日は
いつでも
ゲスヒロ君とサトゥーでした、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、最後まで聞いてくださってどうもありがとうございます。いかがだったでしょうか。長い長い話になってしまいましたが、まあテーマがテーマなので長いくなるだろうなと思っていたんですけれども、まあ特に結論っていう結論はないし、状況はどんどん変わっていくので、今私がこれが今の現在地でこういう判断とかこういう言動をすべきであろうと、それが適切アプロプリエイトであろうっていうことをやっているんですけれども、それが今から10年後になったらまた変わっているだろうし、そして変わり続けてしまうので完全に正しいっていうことはありえないだろうと思います。で、そういう中で判断をしていく、適切なことってなんだっていうのを判断していくのはなかなか骨の折れる作業なんですけれども、じゃあどうしてそういうことをしなきゃいけないのかって考えると、それは全ての人に基本的な人権があるという考えを信じているからです。まあ、平等っていうことを考えるとしたら、誰もが、同じ価値で扱われるべきだっていうふうに考えているからなんですよね。で、この考え自体も一つの考えでしかないので、まあ、100年後ぐらいになったらすごく古い臭い考えになっているかもしれません。この例えば、このまま行くとこの考え方の適用はきっと動物とかにも進んでいくでしょうし、生きているものすべてに対して 適用されるという世界が遠い未来にはあるのかもしれないですし、今当然と思っているような例えば貨幣経済といったものが何千年も、まあ、人類がそこまで残っていればですけれども、先になったらなんと幼稚で、野蛮なシステムだったんだろうっていう話になるかもしれません。そういった意味ではずっと変わり続ける。だけどそのなぜそれをしなきゃいけないかっていうと、話が戻っちゃいましたけれども、やっぱりそういう態度でお互いを尊重して生きていくっていうことが必要だからというふうに考えています。なんかすごく立派なことを言うようですし、自分がそれをできているかって言ったらすごくこう失敗していることもたくさんあるだろうなと思うんですけれども、まあ、今回のヒロ君のそれを素直に認めて謝っているっていうあり方を見たときに、あ、すごくいいなというふうに思ったので、こういう雑談というかその背景にある気持ちっていうのを聞いてみたいなっていうことで、今回やっていました。で、まあサトゥーとはジェンダーっていう話を以前して、でその続きをまだまだちょっとなんだろう、まだまだ話すことあるなっていうふうに思っていたので、まあ一緒にやってみるっていう感じになりました。で話に終わりはないなっていう感じですね。また、3人で集まっていろいろあれこれ話をしてみたいなというふうに思います。聞いてくださる方がどんなふうに思うのかということもできればお聞きしたいと思いますが、お便りなどお待ちしております。それでは次回をお楽しみに。お相手は真央でした。